テサロニケ信徒への手紙第1を学んできています。今日は3章を見ていくことになります。今日の説教題は使徒パウロの心です。この手紙は使徒パウロが書いたもので、3章では特にパウロの牧会的な配慮が深く表れています。そのことを思いながらこの手紙を読んでいきたいと思います。3章全体を読んでいきますね。プロジェクターに出ますのでご参照ください。第一テサロニケ3章の1節から13節までお読みいたします。そこでこれ以上我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテを遣わしました。それはあなた方を強め、あなた方を励まし、このような苦難の中で動揺する者が一人もないようにするためでした。私たちが苦難を受けていることは、あなた方自身がよく知っています。あなた方のところにいた時、やがて苦難に遭うと前もっていたが、あなた方も知っているように、事実その通りになりました。そこで私もこれ以上我慢できず、試みる者があなた方を試みて、無駄になることがないように、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを遣わしたのです。ところが今テモテがあなた方のもとから私たちのところに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしました。またあなた方がいつも私たちのことをよく思っていて、あなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていると伝えてくれました。で、兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難の中にありながら、あなた方の信仰によって慰められました。あなた方が主にあって固く結ばれているので、私たちは今安心しています。私たちは神の前であなた方のことについて喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げることができるでしょうか。私たちはあなた方の顔を見たい、またあなた方の信仰の足りないところを補いたいと昼も夜も切に祈っています。私たち神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道をあなた方のところへとまっすぐに向けてくださいますように。あなた方を愛しているように、主があなた方を互いの愛と全ての人への愛とで豊かに満ちあさいますように。あなた方の心を強めてくださり、私たちの主イエスがその全ての聖なるものと共に来られる時、私たちの父なる神の前であなた方を聖なる打ちどころのないものとしてくださいますように。アーメン。以上です。これが3章の内容に、すでに何回かテサロニケの教会が始まった背景についてお話をし、その意味も込めて見ていきたいと思います。まずテサロニケどこにけれども、テサロニケどこかなと最初に聖書を読んだ時にきっと思われたと思います。これは今ですとギリシャの北の方になります。かなり大きな町でした。テッサロニキとかテッサロニケとかテサロニケとかいう言い方をしますけれども、ここです。場所は変わっていません。マケドニア地方というふうに呼ばれるんですけれども、そこに位置しています。そしてそのギリシャの下の方に有名なアテネがあります。そしてパウロはエルサレムにおり、そしてダマスコに行く途中で改心の体験をし、そこでキリストから直接語りかけを聞いて、3日未満食事ができなくなるほどの大きなショックを受けた。そしてキリスト者の伝道者となっていきます。だけれどもクリスチャンを彼は殺していたので、クリスチャン教会から信頼することされることはできませんでした。簡単には。その中でバルナバという一人の、心優しいクリスチャンリーダーが彼を引き取って教会へと紹介をして、そしてそのパウロとバルナバが1年間、 アンテオケ、アンテオケ、次を出してくださいますか。次、ここですけど。そのアンテオ家の教会で共に牧会をします。アンテオ家で、ユダヤ人以外の人たちもギリシャ人たちもギリシャ語を話す人たちもクリスチャンになっていった、異邦人たちもクリスチャンになっていったということで、パウロはその近くの出身でしたので、バルナバがエルサレム教会から遣わされていった時にパウロを見つけ出して、2人で牧会をして育っていったのがアンテオ家教会です。で、アンテオ家教会で人々は初めてクリスチャンと呼ばれるようになりました。それまではその道のものとか、そういう言い方をされていました。使徒行伝、使徒言行録11章で、人々は初めてパウロとバルナバが牧会する教会でクリスチャンと呼ばれるようになったということが記されています。そしてそこの教会のリーダーたちが共に祈っていた時に、大の父聖も彼らに語りかけて、パウロとバルナバを性別して私のために送り出しなさいという語りかけを聞きます。そして彼らは断食をして、パウロとバルナバを送り出していきました。それが第1回目の宣教旅行、ここで白で現れている部分が第1回目の宣教旅行でした。そして第2回目の宣教旅行、これ黄色で表しているところですけれども、それの中でテサロニケ教会というのは生まれていきました。そして第2回目の時は、パウロとバルナバは、ちょっと仲違いをして別の道を行くことになりました。というのは、第1回目の宣教旅行の中で、ヨハネ・マルコ、ジョン・マーク、マルコ福音書を書いたマルコですけれども、彼は旅の途中でちょっともう仕事があるって帰っちゃったんですね。で、パウロ的にはそれはおそらく許せないことでした。こんな大切な働きをしているのに途中で帰りますって、どういうことと、おそらく思ったんだと思いますが、バルナバは、親戚でもあったので、優しかった。第2回宣教旅行にもヨハネ・マルコを連れて行こうと思ってました。パウロはそれはありえないと言って、違う道に分かれていくことになる。パウロの第2回目の宣教旅行がこの黄色い線になります。そしてそこにはルカが途中からジョインしていきます。ルカ福音書を書いたルカです。ルカが使徒言行録、使徒行伝、使徒の働きを書いたわけです。だからルカ福音書と使徒行伝両方書いてるんです、ルカ。だから途中から私たちはというふうになっていくんですけれども、トロアスから私たちはというふうになってますが、おそらく彼はトロアスの辺りに住んでたんじゃないかというふうに考える学者たちもいます。私もそうかなと思いますけれども、それが第2回目の宣教旅行。第3回目の宣教旅行が青色の線で記したものになります。そして赤で記されているのは、最後にパウロがローマへと向かっていく旅。彼はローマで殉教したと考えられています。パウロとペテロはローマで殉教した、皇帝ネロの時代に殉教したというふうに考えられています。で、実際にローマに行くとカタコンベっていうのがあります。カタコンベっていうのはお墓なんですけども、地下、灰、火山灰の地層のゆえか、結構で、こっから JR 渋谷駅ぐらいまで余裕で広がっています、カタコンベ。カタコンベいくつか私も訪問しましたけど、入っていくことはできます。ただし、ガイディッドツアーのみです。ガイド付きのツアーです。そうじゃないと、自分自身カタコンベの中で道が分かんなくなって葬られてしまうことになりかねませんけれども、すごく何キロもあるんですね、地下。で、かつてのお墓、遺骨もそこで見ることができます。で、クリスチャンだけじゃなくて、他の人も葬られてて、クリスチャンもそこに葬られていて、十字架のマークとかそういうのもついてたりするんですけれども、あるカタコンベに私はもう数年前に行った時に、私が神学者、牧師であると知って、丁寧に説明してくださった方がいました、カタコンベの人で。で、ここでパウロとペテロとパウロと書かれた陶器の陶片がいくつも見つかっている。で、おそらく一時期パウロとペテロはこのカタコンベに葬られていたんじゃないんだろうかと考えられているんだということを言われました。ペテロのご遺体はそこから今のバチカンのサンピエトロ寺院に移されまして、その地下に彼のお墓はあります。コンスタンティヌス帝が立派なお墓を、4世紀の人ですけども建てられた、そういうことですね。 ですから最後に彼はローマに行き、ローマで、軟禁状態に遭うんですけれども、ローマに向かって、それがその赤い線で表され、でこれら使徒言行録にされていますから、使徒言行録を読むときに3つの宣教旅行と4番目ローマに行く旅があったんだということを覚えておいてください。次お願いします。これはパウロの第1と第2の宣教旅行だけを記したものなんですけれども、数字がちっちゃい字なので見づらいかと思いますが、第2の宣教旅行の時に第1で行って教会が生まれました。だからそこの教会を訪問していて、みんな元気にしてますか、そして割礼を受けなくても大丈夫、絞め殺されたもの、そして血、そして不貧困を避けてれば大丈夫というエルサレム会議、使徒言行録15章で定まったエルサレム会議の決定を伝えに行ってます。で、それが第2回目の宣教旅行だったんだけれども、それにとどまらず新たな教会を開拓していこうと彼は願っていました。で、オレンジ色でアジアって書かれているところありますね。そこに行った時に、もっと豊かな人が多い地域に彼らは行きたいというふうに思っていたんですけれども、願っていた道が閉ざされて、トロアスという港町、左の方に行くことになりました。迷いつつトロアス、これ17番と書かれてますけれども、これはトロイの木馬で有名なトロイ、あれ実際にあったお話ですけれども、トロイから南に30キロぐらい行ったところにある古代都市です。アレキサンドリア・トロアスと名付けられています。紀元前301年に。で、パウロのこの旅は紀元1世紀ですから、その時はアレキサンドリア・トロアスという名前でした。アレキサンドリアっていうのはアレキサンダー大王です。アレキサンダー大王っていうのは紀元前4世紀の人で、アレキサンダー大王っていうのはその左側のマケドニアの出身の人です。だからトロアスに導かれた、トロアスか、神様ここに導かれたかというふうに彼はおそらく思ったことでしょう。そして次にどこに行くべきかを祈り求めていた時に、夢の中でマケドニア人が現れた。海の左側、マケドニアです。そして私たちを助けてくださいと語る。そして神が導かれてるんだと彼らは受け取ってマケドニアに向かっていきました。パウロ、シラス、そしてルカが行くわけです。この一行がマケドニアへと向かっていく。そこから矢印続いていきますけど、ピリピに行きます。そしてピリピ18、19、テサロニケ、それからペレアに行きます。そして南にぐっと下ってアテネ、そして左に行ってコリント、それらの、聞いたことあるところですね。コリント人への手紙第1第2ってあります。あ、そのコリントです。13章で愛について書かれているのはコリントですけれども、今も私もコリント行きました。今回アテネもコリントも行きましたけれども、かつてのパウロが宣教した町というのは残っています。今は人はそこは住んでませんけれども。次お願いします。アレキサンダー大王、この人がマケドニアの出身でした。二十歳の時に父親、フィリピが亡くなります。だからピリピ信徒への手紙のピリピって彼のお父さんの名前から付けられた町です。ピリピっていう町は。そして彼は世界を、いわば征服していきます。ギリシャ文化圏にしていきます。インドまでなんとそれは広がっていきます。エジプトもアレキサンドリアってありますね。彼の名前が付けられているわけです。そしてさっきのトロアスも彼の名前が付けられている。若くして30代で亡くなるんですけれども、彼は全世界を一つとし、平和と和解をもたらすために自分は神から使わされたという意識を持っています。ここでアレキサンダー大王、若い時に古代の哲学者アリストテレスから学んでいます。8年間家庭教師としてお父さんがつけてくれた。それを表した絵です。だから彼は力で、野望で自分のやりたいことをやるというだけじゃなくて、ちゃんとした生き方をすべきだということを青年期に学んでいます。彼だけじゃなくて彼の友達にも、アリストテレスはアテネから来て、デュケイオンという学校を持ってました、アリストテレス。今でも場所残ってます。私もそこ訪問しましたけれども、プラトン、アリストテレス、ソクラテス、聞いたことあると思いますが、みんなアテネの人です。同時代の人なんですね。アリストテレスから教育を受けたのがアレキサンダー大王で、 東と西を一つに婚姻させるのが目的だということも言ってる。だからアレクサンダー大王ってのはもちろん悪いこともいっぱいしたと思いますけれども、それだけじゃなくて全体を一つに統一していきたいという願いも持っていた。テッサロニケもアレクサンダー大王の妹の名前です、実は。ハーフシスターの名前で、それらのところにパウロは言ってるわけで、当然アレキサンダー大王のことは考えていたと思います。全世界が一つになっていく。そしてこの時代、パウロの時代は紀元前4世紀です。世紀です。イエス様の誕生を紀元元年としているのが、して私暦です。その1世紀はローマ帝国が地中海全体を言いました。その中心はローマ。そしてそこで使われていた言語はギリシャ語だから、イエス様が使われていたのはアラム語なのにギリシャ語で新約聖書は書かれているというのはそういうことです。パウロはギリシャ語を自由に使いました。マケドニア出身のアレキサンダー大王が大きな地域を一つにしていったように、キリスト教信仰がローマ帝国全体に広がっていく。そのために自分はマケドニアに使わされたんではないだろうかと彼は考えていたとしても不思議ではない。次お願いします。テッサロニケというのは大きな都市でした。あ、これアレクサンダー大王が治めていた、征服していた地域になります。もう巨大な地域を彼はわずか10年も経たないだけを治めて、アッピア街道、ローマから今でもあります、アッピア街道、1世紀のアッピア街道っていうのは残ってるんですね。あ、ことはできます。綺麗に冗談半分でイタリア人がローマ帝国が作った道はこれです、今もちゃんとしましたの政府が作った、もう前に自虐的に出たりしますけど、アッピア街道っていまだに綺麗に整地されてできています。で、途中こっちにマケドニアに渡ってからはイグナチア街道と言います。で、右の端はイスタンブールと書いてますけど、このビザンティウムと呼ばれてました。で、4世紀からコンスタンティノープルと呼ばれてました。そう、コンスタンティヌス帝がキリスト教の禁教を止めて、コンスタンティヌス帝がここを都にしたからです。コンスタンティヌス、俺のポリス、町という意味でコンスタンティノポリス、英語ではコンスタンティノープル。ここがローマ帝国の首都、第2と新しいローマというふうに呼ばれてきました。4世紀のローマ帝国はローマからコンスタンティノープルに移っていくんですけども、その間を結ぶ街道がこれなんですね。アッピア街道とイグナチア街道、テッサロの中心的な重要な要所であった。ですからパウロがトロアスからマケドニアに渡っていった時に、これはローマにもつながり、キリスト教が大きくなって使わされているんではないだろうかということを考えていたとしても不思議ではない。パウロを超えて神は行かれたんでしょう。ローマに教会が生まれていき、後にコンスタンチノープルにも生まれていき、もちろんテッサロニケ、エペソ、ピリピ、それらの地域にも教会が生まれていき、それらの地域に書かれた手紙が新約聖書に残されているわけです。そして教会は第1回目の時にお話ししましたように、わずか3週間パウロが滞在したのは安息日3回だけなんです。3週間で形成された教会でした。パウロはそこにいることができず、逃げて人々が逃がしてくれて、で、下までアレキサンドリア、ちょっとあれですね、アレキサンドリアまで行ってないです、アテネまで逃げていった。その背景でこの手紙が書かれているわけです。で、この手紙を書いた時にはおそらくコリントにいたんではないかと考えられます。コリントからアテネ、高速道路で1時間の距離です。で、今回3週テッサロニケ教会に対するパウロの愛、心配が現れているのはこのテッサロニケ教会の手紙第1の。ここから私たちは自分が福音の時に友達、兄弟、部下、 大切な人に対するクリスチャンのあるべき態度を学んでいくことができるでしょう。今日は短く5つのことを、1番目、お願い。愛。何にも増して愛が中心になる。朝起きる前に2つのことをお祈りしてくださいとお願いしています。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、あなたの主を愛しなさい。神様、あなたはことができますように。2番目、隣人を自分のように大切に愛することができますように。それを祈りをしてから一日を始めてくださいというふうにお願いをしています。それが聖書の中心的な教えです。パウロをよく理解してました。だからコリントの手紙、コリント信徒への手紙の13章、いろんな賜物について論じてきた後に、しかし愛がなかったら何が、知識があっても、霊的な経験をしても、何があっても殉教したとしても全く意味がないんだということを記しています。彼はこの若いコリントの教会に対しても、羊飼いとしての愛の思いを持ち、訪問したいという思いがあふれています。先週見た2章の17節からちょっと読んでいきますね。聞いててください。第一テサロニケ2章17節から、兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたので、心ではなく体だけですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。そこであなた方のところに行きたいと願いました。ことに私、パウロは何度も行こうとしたのですが、サタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが来られるとき、その見舞いであなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、また誇りの冠となるでしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり、喜びなのです。ものすごく親近感を持ってテサロニケ教会をパウロが感じているということは分かります。子育てもそうだと思います。愛することから始めないと人に良い影響を与えることはできません。ただ叱るだけ、叩いたり叱ったり怒るだけでは良い教育はできません。子供はお父さん、お母さんに愛されているということを感じなければなりません。伝道においてもそれは同様です。ですから日本を愛し、日本文化を愛し、日本人を愛することなしに日本での伝道というのはできないでしょう。パウロは最も厳しくユダヤ人たちの排他的な態度を批判しました。ユダヤの律法主義を一番厳しく批判したのはパウロでした。パウロ自身パリサイ人でしたから、そのことはよく知っていた。だけどパウロは同胞のためなら、ユダヤ人のためなら、キリストの愛から引き離されてもいいというふうに、ローマ信徒の手紙9章で記しているほど、彼は同胞に対する愛も持っていた人でした。ですから私たちは何よりもまず愛が自分の動機にあるかどうかというのを問う必要があります。2番目は配慮、あるいは心配、ケアです。3章を見ますと、アテネに下ってきていましたけれども、パウロは弟子のテモテ、これはテモテへの手紙っていうのもありますね。あのテモテです。一緒に旅をしていたテモテをテッサロニケ教会に送っていきます。皆さんはまだ経験していないかと思いますけれども、子供が大きくなって家を出ていくとき、大学であるいは就職で家を出ていくとき、親は心配します。皆さん自身が出てきた方であるかもしれません。親はケアします、心配します。私はそのことを考えて思ったのは、私の姉が大学でふるさと、家を去っていった時に、ちょうどね、さだまさしのかかしが流れている頃でした。ラジオで。皆さんが「かかし」って歌知ってるでしょうか。祖父はレコードをなんか持っている人じゃなかったんですが、あのレコードが欲しいって言って母にお願いをして、シングルのかかしを買ってきてもらっていました。祖父が持ってたレコードってそれだけだと思います。ラジオで聞いたんでしょう。そして大学で家を離れていった姉のことを思ったんだろうなというふうに思いました。歌詞ね、ちょっと読みますね。聞いててください。元気でいるか、町には慣れたか、友達できたか、 寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。そこからまあ歌詞続きまして、サビに行くとね、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい。お前の笑顔を待ちわびるおふくろに聞かせてやってくれ。で、かかしがいるわけですね。田んぼの中にいるかかしに、その人を重ね合わせて、お前も都会の雪景色の中でちょうどかかしのように寂しい思いをしてはいないか、体を壊してはいないか、という歌詞が続きます。さだまさしという人はクリスチャンではないと思いますけど、すごく日本人の情緒がよく分かった方であると思います。そしてまさにそのような思いを、教会に対して持っており、自分はいけなかった、だから弟子の手を使わして、その教会が寂しく、そしてあるいは変なことにならないようにケアをしていったということだと思います。第一テサロニケ3章の1節からこう書いています。そこでこれ以上我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの福音のために働く神の協力者テモテを遣わしました。それはあなた方を強め、あなた方の信仰を励まし、このような苦難の中で動揺する者が一人もいないようにするためでした。私たちがこのような苦難を受けるように定められていることはあなた方自身がよく知っています。あなた方のところにいた時、私たちはやがて苦難に遭うと前もって言っておきましたが、あなた方も知っているように事実その通りになりました。そこで私もこれ以上我慢できず、これ以上我慢できず、2回出てきますね。これ以上我慢できず、試みる者があなた方を試みて、私たちの労苦が無駄になることがないように、あなた方の信仰の様子を知るために手も手を使わしたのです。イエス様が天において皆さんや私のことを心配してくださっていますし、祈っていてくださいます。イエス様は私たちを見るときに、ああまたこんな失敗をして、また寝坊して、またギリギリになる、どうしてダメかなとは思っておられません。イエス様、どうやったら助けてあげられるかという思いで皆さんや私のことを見ていてくださいます。天にも地にもあなたを気遣ってくださっている方がいるということを知ることができるようになるということが大切です。親は、皆さん親であるならば、このようなことが子供に分かるようにしてあげることが大切です。そのようなケアをパウロは持っていたということ。3番目は助けです。パウロがテモテをテッサロニケ教会に遣わしたのは調査のためではありません。批判するためでもない、助けるためです。イエス様は私たちを助け、救うためにこの世に下ってこられました。私たちを批判し裁くためではない、私たちを救うためにイエス様が来られた。一人では私たちだけではどうすることもできない、その私たちのためにイエス様が来てくださり、助けてくださった。そして私たちの罪をあがなってくださった。同じようにパウロはその愛の心を持ってテモテをテッサロニケ教会に送ったんです。一人で、彼らだけでは大変なことになってたらいけないと思って、訪問するということの大切さを我々はコロナを通して学んだと思います。共に集うことの大切さ、一緒に会って一緒にお茶を飲んで一緒にご飯を食べて一緒に笑うことの大切さを私たちはコロナを通して学びました。コロナが収まってから私たちは毎週聖餐式を行うようにしました。せめて一緒にいる時は聖餐式を行いたい、ネットだとできないからです。それ以来毎週聖餐式を行っています。で、正しいことだと思います。プロテスタント教会は月に1回しかやりません。第一日曜日ということが多いんですけど、それは、全ての教会に聞いたわけですけど、面倒くさいというとあれかもしれませんけれども、それ以外にあまり理由は思い当たりません。 毎週するプロテスタント教会もあります。そういう教会も知ってますけれども、私たちもそうしたいと思った。カトリック教会は毎週もちろんしますけど、実はね、毎朝してます。毎朝礼拝が行われて、毎朝聖餐式が行われます。プロテスタントの立教のグループ、チャーチ・オブ・イングランドの教会、聖餐式があります。彼らカトリックに近いので。しかし、せめて毎週会うときに聖餐を行うというのは大切だと思います。聖餐式を行うということはどういうことか。あの最後の晩餐をということです。私たちが実際にイエス様がされたように、イエス様がされたことを思い起こす。イエス様、弟子たちの足は洗われました。ユダの足も洗われました。余すとこなく愛を示されました。そしてイエス様が翌日十字架にかかられていく。これはあなた方のために裂かれる私の体ですと言って、パンを渡され、あなた方のために流される私の血ですと言って、ブドウ酒を弟子たちに与えられた。そのイエス様の出来事と愛を思い起こして、実際にそれを行って、それをいただいて、キリストの体とキリストの血をいただいて、イエス様と共に今日この日を歩んでいく、この週を歩んでいく、それを体感し実演する、それが聖餐式です。リアルに。それは私たちの信仰生活を支えます。ここには書かれてませんけど、きっとはテサロニケ教会で聖餐式したと思います。ご飯は一緒に食べますね。普通に考えてご飯を一緒に食べるし、パンも同じように共に分かち合い、ただキリストの血を分け合ったことと思います。パウロはテサロニケ教会を助けるための手を送り出した。4番目、パウロから学ぶことができる4番目は喜びです。6節から読みます。ところが今、テモテが送ったテモテ帰ってきたんですね、パウロのもと。それでこの手紙書いてるんですが、あなた方のもとから私たちのところに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらす。またあなた方がいつも私たちがよく思っていて、私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていると伝えてくれました。それで兄弟たち、私たちは苦難の中にありながら、あなた方の信仰によって喜んでるんですね。彼らの信仰を聞いて、すごくパウロ喜んでます。あなた方が主にあって固く結ばれているので、私たちは神の前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対して、どんな感謝を神に捧げることができるでしょうか。教会が守られて支えられている、しかも私たちのことを愛してくれている、本当に嬉しいと思っている。それをテサロニケの教会に伝えているんです。嬉しいよって伝えてるんです。愛してるよ、助けたいと思ってる。それで手元を送ったんだよ。そして君らのこと本当に感謝してるっていうふうにこの手紙で書いてる。それはあたかもきちんと家から出ていった子どもたちがきちんと生きているのを見て喜ぶ親のように、パウロはテサロニケ教会を喜んでいるんです。そして最後に5番目にパウロから学ぶことができること、それは祈りです。10節から読んでいきます。私たちはあなた方の顔を見たい、またあなた方の信仰の足りないことを補いたいと昼も夜も切に祈っています。それをキリストの十字架の贖いによって、全ては私たちの救いについては全てはカバーされています。だけど足らないところを補いたいと思う。これパウロの手紙に何度か出てきます。それは親が子供をどうにかして守ってあげて、足らないものをどうにかしてカバーしてあげたいと思うように、あなたはあなたでやりなさいって言うんじゃなくて、パウロはテサロニケ教会に対してそういう思いを持ってたんですね。そしてそういう祈りを捧げていました。私たちの父なる神ご自身と私たちの主イエスが、私たちの道をあなた方のところへとまっすぐに向けてくださいますように。いわばテサロニケからアテネへの道って、そこまで遠くはないです。地続きですし、行こうと思ったら無理せや行けたと思うんです。だけど神が道を開いてくださるんでないと彼は行きたくないと思った。 そのようにして彼はトロアスまで導かれました。そしてトロアスからマケドニアへと導かれていきました。神が道を開いてくださって、そこに行って会いたいというふうに彼は祈ってるんです。12節、私たちがあなた方を愛しているように、主があなた方を互いの愛と全ての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように、またあなた方の心を強めてくださり、私たちの主イエスがその全ての聖なるものと共に来られる時、これ再臨のことを言ってます。再臨がここから後のテーマになってきてます。これが気がかりだったんです。テサロニケ教会の、主が全ての聖なるものと共に来られる時、私たちの父なる神の前であなた方を聖なる非の打ちどころのないものとしてくださいますように、これから整うとして成長し、非の打ちどころのないものと神がしてくださいますように、アーメンというふうに祈りで3章は締めくくられています。祈りというのは、私は以前に論理的に考えると、祈る前から神は全知全能だから何を祈るか知っておられるし、祈ろうと祈る前と神は全知全能で愛であるならば、それを行うだろう、じゃあ祈る必要はあるのかというふうに思ったことは何度もあります。何年もそう思ってましたし、考えてました。だけれど、今はっきり私が確信しているのは、祈り意味があるし、神は祈ってくださいと私たちに言われます。私は祈る必要があるんです。祈りはかぐわしい香りのようきます。そして神は祈りに応えられる。祈りがないとなされないことっていうのはあるんだろうと思います。だから人のために祈ること、自分のために祈ること、学校のために祈ること、会社のために、家庭のために祈ることって大切なんです。だから絶えず祈りなさい、全てのことに感謝しなさいと、まさにテサロニケの手紙の中で書かれていますけれども、絶えず祈ること、常にスマホがネットにつながっているように、神に常につながっていて、神に祈りを捧げること、感謝を捧げること、愛の思いで祈ることって大切なんです。祈る習慣によって、それに加えてあなた自身の人格が変えられていきます。少しずつだけど、朝起きて足の裏が床につく前に、神様、あなたの愛を知り、あなたを愛することができますように、今日、昨日よりも半歩でも、ちょっとでも、親指の分だけでも、あなたの愛を知り、あなたを愛することができますように、今日、隣人を愛して一日過ごすことができますようにと祈って一日始めるときに、それ1年続け、2年続け、3年続けたら、少しずつあなたの人格が変わります。少しずつあなたを愛する人になり、優しい人になっていきます。毎日主の祈りを夕食の時にしてくださいとお願いしてます。してらっしゃるでしょうか。してらっしゃることと思います。その時に、自分が幸せであっても困っている人たちのことを忘れることがありませんようにと祈る時に、日々の糧を今日も与えた、我らの日々の糧、私だけじゃなくて全ての人の日々の糧が今日与えられるようにと思いながら祈る時に、あなたは優しい人に、神の国にふさわしい人に、ちょっとずつちょっとずつ変えられていきます。あなた自身も変えられていくし、その祈りは天に積んでいきます。そして天からの恵みを、その祈りに応える形で神はもたらしてくださいます。パウロは、神が祈りの中で道を開いてくださることを求めました。そのめちゃめちゃ遠いだけど、神の御心を求めました。トロアスからマケドニアに向かったのもそうでした。私たちも自分の人生の次のステップ、神に聞くもうできると思います。だけどそうではなくて、神が何を願っておられるのか、それを実現してほしい。神の御人生に実現してほしいと願う。それはパウロが求めたことでした。パウロは全てにおいて、さっきの宣教旅行、道、そしてその生涯の終わりに至るまで神と共にと願った人物でした。私たちもそのような性質が私たちの性質となるように求めてまいりましょう。今日5つのことを申し上げてまいりました。パウロにも愛があった、3章にケア、配慮があった、そして助けがあった、 喜びがあった、そして祈りがあったということです。今週の私たちの歩みの中にそれらの実現していきますように。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロはこのテサロニケへと導かれ、その教会を育て、早い段階でそこから離れ、しかしこの教会を愛し、テモテを使わし、手紙を、それが私たちのもとに、今日でも手元に新約聖書の一部として残っている、感謝をいたします。その彼の配慮、思いを学びました。そのような生き方がすることができる。そしてそれはイエス様、あなたが私たちに対して思っておられる、あなたと共にこの新しい週を歩ませてください。私たちの救い、キリストのあります。アーメン。